おはようございます。今日も共に御言葉を見ていきましょう。エレミヤ記の第48章、少し戻りますけれども、25節に、モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた、主の御告げと書いてあります。これはモアブの高ぶりのことですね。高ぶりは人を陶酔させます。それはお酒を飲みすぎるような状態にあるようなものですね。しかしその酔った状態というものは長続きしません。モアブの高慢もそのようなもので、一瞬にして高慢が人々の物笑いになってしまいます。高ぶりには気をつけなければなりませんね。
エレミヤ書48章35節から47節。また私はモアブの主の御告げ、高きところで生贄を捧げ、その神々に子を託くものを取り除く。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心はキルヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。彼らは頭の毛をみな剃り、ひげもみな切り取り、手にもみな傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ、主の御告げ。どうしてこうも打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見、背を見せたのか。モアブはその周りのすべてのものの物笑いとなり、恐れとなってしまった。まことに主はこう仰せられる。見よ、彼はわしのように飛びかかり、モアブに向かって翼を広げる。まちまちは攻め取られ、要害は取られる。その日モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて民で亡くなった、主に対して高ぶったからだ。
高ぶりは滅びに先立つという言葉があります。これは聖書のとても有名な言葉です。イスラエルの人々が滅ぼされたのもこの高ぶりによるんだと聖書は言います。罪を犯してしまった、神を神とせず神を第一に求めなかった、しかし偶像礼拝を求めてしまったがゆえに、その高ぶりのゆえにイスラエルもそしてユダも滅ぼされてしまったわけですけれども、今日の箇所を見るとモアブの高ぶりについて書かれています。モアブはイスラエル、ユダが滅びるときに非常に高ぶってしまって、彼らをあまりにもひどく攻撃してしまったのですね。実に高慢であると。その高慢、そしてその高ぶり、その誇り、その心の高ぶりと29節に記されています。彼らが高ぶって、そしてその高ぶりというものが神様によって打ち砕かれたときに、31節を見ると、彼らは泣きわめくとあり、そして34節を見ると、彼らは荒廃する、荒れ果てるという言葉が使われています。36節を見ると、モアブの富も消え失せてしまう、経済システムが崩壊するということでしょうか。そして38節を見ると、人々の嘆きがあると記されており、そして繰り返し用いられている言葉が、人々の物笑いとなるという言葉です。高慢にならない人は一人もいないと思います。人は誰でも高慢の罪に陥ってしまうことがあります。それはなぜかと言いますと、人が人だからです。人である以上、高ぶってしまったり高慢になってしまうことは致し方のないことですね。例えば他人と自分を比べてみて、自分の方が良い点数を取っている、優れている部分があると言って高慢になってしまう。例えば他人と自分を比べてみて、他者が優れているとそれを羨む傾向がある、嫉妬してしまうことによって逆に高慢になってしまうと言いましょうか。また例えば自尊心が行き過ぎると傲慢になってしまいますね。自分が強いと思っていると 弱い相手を見ていると、弱い相手を攻撃したくなってしまう。そして攻撃するときに罪悪感を感じなくなってしまうなんていうこともあるんではないでしょうか。さあ、高ぶりへの処方箋は一体あるんでしょうか。あります。第一番目に、自分も高慢になりやすいということを認める。すなわち自分も弱さを持った人間だということを認めるということですね。人は自分が高慢になっていることに気づかない時があります。しかし、もし自分の弱さに気づき、そのような高ぶってしまう傾向に気づいたとしてならば、私たちは助けを求めることができます。神様に助けを求めることができますし、クリスチャンの友人たちに助けを求めることができます。また祈りの中で聖霊によって打ち砕かれるという霊的な助けを得ることもできます。御言葉の前にへり下ることもできます。高ぶって見ている人生と、へり下った謙遜な思いを持って歩む人生とには大きな違いが出てきます。第2番目に、他者に学ぶということでしょう。聖書にも高慢になって自分自身を滅ぼしたという例はいくらでもありますね。ダビデの高慢、パウロの高慢。パウロという人はいつもナンバーワンにならなければなりませんでしたけれども、しかしそのような高慢を神様は許しておくことをせず、パウロのことを砕かれましたね。そしてペテロの高慢があります。このペテロという人は大使徒となるわけですけれども、第一ペテロの5章の6節に、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさいと教えました。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるから。高慢につける薬はありません。高慢に対して私たちは自分が人間であることを認めるということです。そして高慢に気づくためには、神様の前にそのままの姿で出て、そして神様の前に祈り、へり下る必要があります。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆をまず褒めたたえます。そしてあなたをまず第一に求めます。自分のことは第二です。どうか主よ、あなたが私たちの心の内にある高慢の罪を取り去ってくださいますようにお祈りをいたします。神の前にへり下り、人々を愛し、善をなすことができますように、今日一日を守ってください。イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の約束。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。